こんにちは、滋賀漢方針会のニキです。本日は2020年の6月22日です。前回の収録から約1週間なんですけども、この間に一番大きく変わったことっていうのは、6月19日から、基本いろいろな自粛を要請してたんですけども、それが全部取り払われたということですね。で、今までは慎重にもう移動するんだったら移動してくださいということで、まあ、不要不急のこう特に県境を越える移動は、やめてちょうだいということだったんですけども、まあ、ここら辺も移動は自由に、いいですよということ、それから、夜の接待を含む飲食業なんかも解禁ということですね。まあ明るい方で言うとね、プロ野球が開幕してね、やっぱりみんなの気持ちがすごく高揚してますし、それから、移動もできるようになったということで、今まで例えば里の両親のところ絶対顔出したかったんやけど出せなかったとかね、そういうのは行こうとか、それから、オンラインで打ち合わせとかしてたんやけど、やっぱり出張をした方がやっぱりいいだろうということで、こういうので、飛行機新幹線、特に新幹線のダイヤはもう7月から元々の春の改正の、状態に戻すということですし、航空機の方も、主要路線の便数っていうのは順次増便されるということで、人の流れが大きくなっています。で、まあ、それによって、じゃあ新規感染者が変化したかっていうと、3分の2ぐらい東京が出してますよね。で、連日30人超え、もう40人超えてることもあって、で、このうちの半分は、夜の街のホストクラブだとか、まあ、その他そういうところへんの、店を重点的に、検査しているっていうか、まあ、踏み込んで強制的に検査させてるんでしょうけど、で、まあ、それに伴って大阪なんかでもね、ずっとゼロやったのが、また大阪の南の方なんかで、感染者が出てたりとか、で、滋賀県でもね、その大阪の感染者から濃厚接触者を追跡していったら、無症状だったんですけども、若い女性が実は感染してたとか、まあ、そういう飛び火が出てきてるんですけど、これは、積極的にあぶり出してるんだ、だから多少数が出ててもどうもないんやというふうに、説明してあるんですけど、どういうことなんでしょうかね。はい、いっぺんに人の往来が大きくなったんで、何か弊害が出なければいいなと思ってるんですけど、まあ日本人はマスク、手洗い、これはねしっかりしてるんで、トランプ大統領が大統領選挙を、の集会をやったところ、会場でマスクを配ってるのに実際中入ってみるとマスクを装着してやる人がほとんどやらんかったとか、からヨーロッパの方なんかでももうマスクをしてやる人なんてほとんど見かけないだとかね、から中国北京では60日間以上新規感染者が出ていなかったのに一気に100何人出てきて、で、緊急事態を宣言している、まあ、緊急事態を宣言しているということですが、これは実際の数っていうのはゼロが1つもしくはひょっとしたら2つ、隠しとるんちゃうかという話があるんですけど、で、まだまだ警戒はしなければいけない、まあ、いつまででもその警戒ばっかりしてても仕方がないんですけどっていうところなんでね。で、滋賀としても月例会は社会的責任があるので、まだ正式な月例会としてはできないんですけども、自主勉強会をやっていこうということで計画をしているところです。はい、で今回はね、蛇についてということでね、話をしていきたいと思います。で、量が非常に膨大です。申し訳ないです、ちょっと長くなると思います。1、蛇精酵素ということで、先日の会長講義にもあったんですけども、人間の身体というのは、常にこう邪気とこう、まあ、戦っている、まあ、戦っているって言っても、まあ、こう 全く邪のないような状態っていうのもね、これもねありえないんですよね。外界から常にこう刺激を受けてるわけですし、はい、例えばおぎゃーと生まれたってもね、その今までお母さんのお腹から出てきて外へ出たのも、これはいきなりストレスなわけですし、赤ん坊にとってはから、美味しいご飯なんかを食べてたらすごく幸せやなっていう風なこう時期、これの邪を全然感じてないんですけども、食べ過ぎてくると、あ、お腹はち切れそう、これもこう邪にさらっているこう一種になるんですし、で、まあ、そういう中でバランスをとってるということを、まあ、まず表している。でその中でこうバランスを取ることが、治療の基本なんだよということをまず押さえていきましょうということです。1.1、さまざまなレベルがあるということで、右矢印、決して、高熱の状態だけではないということで、まあこれはすでに今ね説明した通りです。邪性酵素っていうと、高熱が出てるようなね激しい症状の時だけじゃなくって、さまざまなレベルがあるということです。まあ本当にね、もう死を覚悟してね、ホスピスなんかにね入っておられるようなね状態の方でね、穏やかにってなるべくこう外部にも、つまり自分の中にもこうストレスをためないようにっていうのね、まあそういう境地まで、行くと、あまりこう邪性酵素をこう積極的にやらないのかもしれませんけども、基本はね外部ある内部とのこの、バランスの上に成り立っているものだということを基本に考えていってるということですね。はい、はい、1.2、臨床用投入、第1号での、大失敗ということで、右矢印、これを、身につければ絶対、すごいことになると、確信。で、ここでね、僕が勉強会に数回、参加して、でもういきなり臨床投入をしようやないかと、宮脇先生のところに夏休みの見学が決まっているんで、ね、これいつ臨床をちょっとでもやっておきたいということで、やりました。まあもちろんその前には自己治療をやってるわけですけどね、いきなり患者さんにそんなやってみるとそこまで乱暴なことはしてませんけども、はい。でこれがね、むち打ちの患者さんで、女性で、もう60は待っておられたと思いますけども、この時点で、何年もこうむち打ちの後遺症ということで、もう強さ乳突筋のとこなんかね、どんだけたくさんちっちゃいね、こう呪術つなぎのコブがあるねんっていうような、方だったんですけど、もう何年も先輩がずっとなぶり込みしてる状態になった。でそんな簡単にうまいこといくはずないんやけどもと思いながら、その日のね細かな症状は忘れたんですけども、まあ、とにかく東洋針学会にお世話になったばっかりだったんで、廃墟、肝虚、相克ということで、体炎、体白とそれから体症を補いました。で養鶏に移った時に、前の日の、研修会で社法っていうのは思い切ってやれというふうに講師の先生に教えられたんですね。補充の社補ってまずそのいきなりこう抜くだけの力がないないんだから補って、でそこでこう軽く射すんだっていう補充の射っていうことを東洋針学会はその当時言われたんですけど、なんかこの間の会長講義の中でね、こうなんか先祖返りしたようなその言葉が出てきたんでちょっと驚いてるんですけど、まあこれは今はいいとして、で、射法っていうのは直接もう蛇をガッと抜くっていうことですから、でそれをね思い切ってやれと、その方が体が動くんやからって言われたんで、だから正直に、養鶏のどこを抜いたんだったかこれは忘れちゃいましたけどもやったんですね。そしたら、突然お腹が痛い痛い痛い痛いってこう胃痙攣が起こってきたんですね。で今から思えばですよ、今から思えばそれはもう患者さんが何もほったらかしにしといても起こしてたんじゃないかなと思われます。はい、この時には前半あんまをして針の段階になって、本治法をやりますよっていうことをおっしゃってたんです。 ただまあその時の僕は社法っていうのがきつすぎてやなったんだと思います。まあ一部にはそうだったかもしれませんね。あの方法ばっかりで押し切っていければそういうことにならなかったかもしれない。でどうしたらいいのかな、どうしたらいいのか、目の前ですごく痛がっておられますしね。で、陰茎からあの補っていって肺、肥、肝と補うとちょっとしばらく、マシになる、痛みが軽くなるんですけど、また痛くなるって。でこれをね何回か繰り返してもうどうしようもないんで、もう教員の方にヘルプを出して、そしたら側外にして脊柱の脊椎から、数本あの刺激治療を、してて、それで収めてもらったというのがあります。大失敗ですよね。もう本当にもう三十何年経っても忘れられないし、うん、ただこれをひっくり返せばこんな浅い浅い針で、経験の浅い僕が大きな変動が出せたんだからこいつを身につければ絶対すごいことになるって、まあ、こんなもん直感しなくっても冷静に考えれば分かることやし、でここで、こんな恐ろしい治療はやめてしまおうって思うのか、これを身につけようって思うのかっていうところの辺の違いだろうと、思うんですね。上手な先生っていうのはやっぱりね、失敗をした時に、そこで尻込みをするんじゃなくって、この失敗をどうにかしてバネにしてよっていうふうに思ってきた先生たちばかりです、ね、はい、そういうことで次に行きます。 1.3 近畿青年養生大学での、体験ということで、右矢印、効果があったのは、社法ということで、夏休みまでにいくつかの経験があって、宮脇先生のところで、治療体系っていうのはこうなるんだっていうのをね、実際的に見学させてもらって頭に叩き込みました。で、その後に青年の船みたいな感じなんですけれども、スタッフを入れると総勢500人で、中国まで、行きはですね敦賀港から、出発して、天津に向かって、で中国大陸に上陸していって、天津から北京までは全体行動で、北京から今度は、7つに分断になって、僕たちは武漢、調査に行きました。で今年その大いに話題になっちゃった武漢ですよね、はい、中国で武漢っていうことですね。で武漢山地のところも行きました。から日本人をチャーター機でそこ帰国させてきたっていう時にね、集合したあの武漢空港ですね、あれも立ち寄ってますね、はい。で、そこから今度は上海に集結してまた帰ってきたっていうことなんですけども、各こうこうブロックでね、大きなのが班があって、その下に組っていうのでこう、分けられたんですけども、各班には看護婦さんはこうおられたんですけども、お医者さんは僕たちのコースには分断の時には来られなかったんですね。西安の方のにコースに C コースっていうところにありました。僕たちは D コースなんですけども、はい、なぜか大体ね乗ってる、人数がね男女比がほとんど一緒っていうか、まあ若干女性が少ないぐらいだったんですけどね、僕たちの D コースはねなぜかね女性がねえらく少ないコースやったんですけどね、 C と F は女性の方が逆に多かったんですけど、まあ、こんなところで恨みを言ってもしゃあないけども、で分断になってくると、治療ができるのはお前しかいない。で、まあ、それ以前からもこういろんなことがあって、もう治療をせざるを得なかったんですけども、まあ、細かいところへんはまたもう一度この近畿青年養生大学はこう取り上げたいんで、割愛しますけども、今から思えばね、頬をやってね、聞いたっていうふうに、ね、言われたことがないんですよね。で、社法をやった時にああ楽になったって聞いてます、うん、今はね頬をね一本例えば飛型の大白なんか補ったら、あ先生なんか楽になったっていうことを、ね、聞くのはね、よくある話なんですけども、この時点でやっぱ聞いてないんですよね。でここら辺の原因についてはおそらく合心を使ってたからじゃないかなと思います。だから頬自体が深いで、社法はそれ以上に深いからズボッと体が動いたんじゃないかなと思うんですけども、で、この話がちょっと続きていって、 1.4、しかし、帰国するとさっぱり、劇的効果が、現れないって。でこの近畿青年幼女大学の間はね、本当にね、劇的に皆さんね治ってもらったんですよ。まず僕の気がね、なんとかせなあかんとか、もう逃げ場がないっていうところら辺のところで気が高まってたとも思います。でそれ以上に患者がみんな若かったっていうこと、だから一過性の症状だったっていうかね、慢性症状じゃなかったっていうことら辺があると思います。でも若いですからね、それから経験が浅いですから、もう有頂天になってますから、もう僕すごい治療法をね身につけて帰ってきたんだよっていうことね、2学期になっていって、で外来でやるとね、あれなんか劇的に効かんな、おかしいな、どうなってんだろうってね。で今1学期でやった時よりはなんかこう変化が大きいけど程度しかならないんですよね。でまあここでその社法で動かすっていうことに関して、疑問はないんですけども、まあ、過信してはいけないなっていうことを1回目、思いました、はい。2、プラスとマイナス、どっちを先に、行うということで、まあ、これは今漢方針会がこう数年来、ね混乱というか、考え方が2派に分かれているというか、今はまあ3派なんか4派なんか、まあそれまでは頬を優先というか補う方からって言うけども、邪の処理っていうものをするんだっていう考え方が出てきてて、会のこう進むべき方向をずっと模索する時に入ったことですね。で今ここは分かりやすいようにプラスマイナスという表現をします。なぜかっていうのは次に出てくるんですけども、まあ、方法がプラスですよね。社法がマイナスですよね。で、その、マイナスの社法をすることによって余計なもんが、除去されるんで、で、あとは、それ、自然にプラスな作用が来るんだよっていうね、これが、まあ、基本的な邪気論の考え方。だということなんですけど、ここからなんか邪気論用語みたいに聞こえるかもしれませんけども、後の方でちゃんと僕はこう使い分けてますし、実際の臨床で言うと、正気論、補ってからの方っていうの方が相当にこう、多いというか、かなりこれも使ってますから、はい、ということでちょっと話がそっちの方に行っていきます。2.1、社法が行えるように、するために、方法優先ということで、これは東洋針医学会で、習っていた時代のことでありますし、現代の各種の研修会でもこういう方法を行われているところの方が多いだろうと、想像されますね。でまず沈めて陰茎浮かして陽茎というね、これ脈差しのが、まあ、こういう構図になってるんですけども、で陰茎の段階で、補ってで邪を陽に浮かしてそいつを射すんだと。で、邪を射すために補うんだよ、まず最初に頬を優先するんだよということを僕が入門の当時には教えられました。はい、から最初の方に出てきてたその補中の射ですね。でこれも邪を射したいんだけども、そこまで力がないやつやから、いっぺん補って、でこう抜けるような状態までこう膨らませて、ほんでスッと抜いてやるってね、そういうこともこう教えられました。だからまあ邪を中心に考えたい先生から言うと、もともとから 蛇の処理をあの、ね、あの中心に考えてたんやないかい、あのこういう鍼灸術はっていう話になるんですけどもね。まあもうちょっと先に話を進めますね。はい、2.2、先に蛇の蛇を、除いてやれば、身体には、優しいという、考え方ということで、先日ねアハキワールドに大阪漢方の代表の本田先生がこう書かれていた文章でやっと僕その、なんで あそこまでこだわってまず蛇を見つけて蛇を見つけてっていうところらへんにいうことに、やっと納得がいったんです。まあ蛇気論は実践してるんですけども、そこまでね蛇を探して探してどうでもこうでも探してみたいに聞こえるというのはなんでやねんっていう。で、その本田先生の文章のこう要約をすると、必ず身体にはその凶と実があると。でまあ、実っていうのはこれはまあこう蛇によって起こされている、まあ、これが外実じゃなくてね内部のこの歪みから出てきている実っていうのもこれはあるんだよっていう話はもうありましたけども、で、今さっきの頬優先 の, こう治療っていうことはまず本治法の段階で、補って、で表治法の段階になって、そいつでこうこうまだ残ってるものを、引いていく。だから頬本治法の段階がプラスです。プラスで持っていって次に、マイナスを持ってくるんだと、まあ、こういう治療法だと。だからプラマイゼロになるんだからこれはバランス取れていいでしょうということなんですけども、それよりも先に、蛇性酵素っていうのは絶対あるんだから本地方の段階で、まずマイナスの方の、ものをド派手じゃなくってね適切にやってやればそしたらこの時点で、まだその表地方レベルでやらなければならないこう蛇っていうのがもうその段階でないんだから、蛇性酵素のまま表治法 の, 時間まで放置するんじゃなくて、ここで蛇性酵素っていうのは終わってるんだから表治法に移っただけではプラスのことだけやってやればいいんであって、で、より高められた治療ができる。だから本治法の時には蛇を徹底的に探して先に覗いてしまうんだっていうね、説明されてる。ああなるほどそういうことやったんかっていうふうにね初めてね、納得したっていういうことなんです。で次に話いきます。 2.3、蛇気論が、実践できるように、なった、きっかけということで、右矢印、柵脈なのに、腰痛が、回復しない患者さんがいた。でちょっと時間が戻ります。で、まあその蛇気論っていうのがあって実際に効果があるんだから、まあ、それはやっぱり何とか身につけてみたいなということで、僕のこう、まあ、いつもやり方なんですけどもあれもこれもというか聞かれてる文章そのままを全部やるんじゃなくてどっか一点突破をしようというふうにするんですね。そうじゃないとその今までのことをと整合性が取れなくなりますし、咀嚼がそんなに早い方じゃ、ないんですよね。まあよく言えば慎重派、悪く言えば咀嚼が始まるまでにこう手間がちょっとかかる性格なんですよね。で、まずは蛇なんですから跳ねた脈っていうのが見つかった時には蛇気論っていうのをやってみようっていうことをやった。で、そうすると、まあ、今でいう肝病ですね。肝に蛇が入っててっていうような時で、あ、何回かうまいこといくようなやつがあるなっていうことがあったんです。でもこれはどっちで言ったらいいのかな、正規論だから駅の手法からやってもいけそうなこともあるし、まあうまいこと いけばいくよなっていうな感じだったんです。で、ある時にこう腰痛がねなかなか頑固な患者さんが来られて、でこの方が、ね、すごいね柵脈なんですよね。でバセドウ病とかそんなんでもないんだけど、まあ子供の頃から脈が早かったって言われてたんです。で 関係の変動というのはこれはもう間違いないです。だから合従で大腸経からやるんですけども、合谷だとか遍歴だとかやって、でね、うん、1回治療するとね3日4日いいんですけどね、あるいはまあまあ2日ぐらいしか持たへんかった時もあるけど、なかなか痛みがね、1週間、続かないんですね。でもうその頃には搾脈は陽経から行うとかなり効果的だと、それももうほぼ乗りこなせてる状況やったんですけども、なんでこの搾脈が落ちきらないのかなって、でちょっとやっぱ跳ねてるし、で、陽経からの邪気論っていうのはこれはその陰陽で組み合わせるんだということで五行だと、結構考えてやらなければいけないんだけども、でも実際に効果はそこそこ大腸経でも出てるしということで、いろいろ探ってたんですよね。もうよしこの際大腸経で何とかしたれと。で、その時に酸化があるとものすごく見事にね、脈が落ち着くし、から、ナソも腹部も、すごく落ち着くし、これいっぺんやってみようかなと思ってやったんです。で、液の処方でやるんですけどもね、なんかもうちょっとうまいこといかっていうことで、自然とねこう長くやってたんですね。すごく落ち着いた上に、患者さんもすごく感触がいいって、でそこからずんずん名乗っていくようになって、で待てよこれ長くやってるということは、しかも液のということは液の手法になっとるんちゃうかなと。で実際に僕もハッと気がつくってみると、針の感触のためにこう血行垂直に立ってます。じゃあ思い切って最初から液の手法を、意識してやったらみようかなって思ったら、やっぱその通りなんですね。ははー、なるほど、これは、五十でも邪気論っていうのはできるんだなと。で、なぜ三寒なのかって言ったら、これは、湯木なんですよね。でも木じゃなくって輸血だけを持ってくればどうなるか。輸血っていうことは体重節痛不振ダムですから、痛みが強いものに対して、で、陰茎での邪気論っていうのは、これはご輸血のものを当てはめるということもできるっていうのは確かにも書いてあるし、じゃあ、陽茎からもこれはご輸血、ご陽血ですね、あご輸血ですね、あご輸血じゃない、ご陽血で当てはめていけばどうかなということでやっていくと、ものの見事に当たるんですね。特にこう、廃墟の場合には、正規論でいうと陽実か陽虚しかないんですよね。陰虚書っていうのがないんですよね。入っているのは陽臓だし、それから、中空な臓器なんで、心液っていうのがわずかにしかたまるんです。その心液がなくなってしまうというのはないんで、でこれを治療しようと思うと肝虚肺燥症という状況になる。で、そういう脈状、それからこう例えば床についたらすぐに咳き込んでくる、こんなんが揃ってると非常によく効きますし、肺の硬かった脈も潤った脈になる。この状況も確かにあるんだけど、肺の陰虚っていうのはね、臨床的にねやっぱりあるんですよね。でそれを何とかしたいなって思ってた時に、肺の合従っていうのは小腸ですから、で例えば全国だとかね、熱症状があったとか咳症状があって、陽経だって、陽国ですか、陽国ですね、なんかを使うだとかね、そういうことをするとすごくよく効くようになったんですね。で、で僕はだから関係と背景をこう陽経から行うっていうのすごく多いんですけど、あとまあ胆経をこう使って非経のこう症状を取るとかいうのも多いですし、はい、まあそういうことでこう乗りこなせるようになってきたんですよね。で、あ、ごめんなさい、今ちょっと喋ってたら次の 2.4 のところの五陽血で、統一すれば、邪気論は、実践しやすいまでちょっともう話してしまいましたね。はい、次に行きます。 2.5、正気論は、先経先血、邪気論は、先血先経の順で、 当てはめると、混乱が、少ないということで、これはあくまでも個人的なのこうあの整理の仕方です。で、まあ帰結親益論と言ったらいいのか正規論と言ったらいいのか、まあ邪気論に対してだから便宜上正規論っていうふうに言ってますけれども、今まで例えば官居廃隠居症だとか、卑怯隠居症だとか言っていたようなものですね。これはまず経絡がどの像が変動してるからということで経絡をまず、探りますよね。でそこからツボを、探っていきますよね。だから先経先決というこう絞り方をしていきます。で、この時でも脈はもちろんのこと、なそ、腹部なんかのこう反応も見て一番いいのをやっていきます。で邪気論の場合はこれは、邪が暴れてるということを前提に、前提というか、まあ、そういうのをこう病理的に思って邪その処置を先にした方が、いいということなんで、御用血に当てはめて、でそこからどの経絡に該当するのかなっていうやり方で、当てはめて探っていきます。でそうすると混乱が少ないっていうことですね。まあもう、邪の処置から入るという時にはこれは邪を処理するんだというね、先ほどの本田先生の その考えを出させていただいたけど、まずそこがもう前提になってるんでね、そういう探り方をするっていうのがいいと思ってます。で、2.6、入り口は、多い方が、有利と、考えるということで、右矢印、自社を応用した、切り分けツールということで、で、実際に僕はどうするかっていうと、これはもう間口が絶対多い方がいいと思ってますし、どっちもいいものはいいんですよね。先ほどはその肺病ということで、邪気論からやっていくと、今まで肺の隠居っていうのが、うまいこと処理できなかったので、できるようになったって言いましたけど、やっぱ肺虚有虚所っていうのはあるんですね。以前にね、以前じゃない、ここでは言ってないんですね、ごめんなさい。30代半ばの女性で、喘息持ちの方で、20歳まですごくひどかったんですけども、20代の間は、それが収まってたのに、30代になってまた再発してきて、で、こっちの方がひどくって、もうあまりにステロイドが、手放せないし、こらあかんということで、本腰据えて、呼吸器喘息をなんとか治したいということで、昨年から来られてるんですけども、ステロイドはね、もうすでに離脱できてるんです。で調子のいい時なんで1ヶ月くらい全く喘息発作出ないんですけど、まだちょろちょろおかしいんですね。特にやっぱこの新型コロナウイルスの、騒動になってからはやっぱり仕事の面、精神的な面結構大変やったりして、ちょっと調子が一定しないんですけど、で、この方はひどい時とかね、それからこう熱を持ってたりとかいう時には搾脈になるんで、肺病という形で処理することが多いです。だから全国使ったり、洋国を使ったりすることが結構多いです。ところがですね、こうなんか体が冷えてる時期とかになってくると、これはやっぱり肺の陽虚症という形で背景そのものを使うことで、魚菜を使ったり経気を使ったり、でこれも液の手法ですよね、ということをしたりします。だからどっちもあった方がね便利なんですよね。で実際にこの方にはすごく合ってますし、すごく敏感な方で、気経治療をこう試す時にいろんな場面を想定して、こう消去法で、まあ最終的に、全体の治療が終わってから気経っていうのは一見のやつっていうのをやった方がいいって言うんですけども、これもね全部の場面でね試させてもらったんですね、了解を得てね。でそれぐらい反応がよく現れる人だから、僕どっちもあった方がいいと思ってるんで、最初にその、時期の清潔該当する、清潔を切断して、で陰茎も陽茎も繰り返し切断して、落ち着く側だから陰茎の側で方の落ち着く、まあ逆の表現をすると陽茎の側では跳ねちゃうから、これは使わないということですね。で、さらにその自邪を払うことによって、もうものすごくこう元々の、状態が現れてくるということで、これが浮いていれば正規論で、沈んでしまえば邪気論ということで、切り分けをしていくと、もう考えがすごくそこから先っていうのが分かりやすいので、ね、切り分けツールを使って実践をしています。 2.7、手法は、手早くということで、これ前回のあの時のあのこうちょっと言い残しみたいな感じになるんですけども、方法においても、社法においても、まあ、あるいは駅の手法、英気の手法においても、まあ、僕の実践は駅の手法と英気の手法なんですけどもね、どちらにおいてもね、言えることなんですけども、手法の時間っていうのが相対的にね、皆さんね、長すぎると、感じています。で、なぜかっていうと、こう山登りに例えていくと、こう、山の頂上に来た時にね、よっしゃっていうね、手応えがあるわけですね。でもよっしゃーがあってから抜いてたらは抜身の動作に入ってたんで、これは向こう側に行ってしまってますよね。せっかく山の頂上まで行ってるのに抜身したのは向こうでね、8合目だとか7合目で降りてしまってた。これはわざわざ効果を緩めてることになるんだ。だから、本当に頂上で抜こうと思うと、よし来たぞっていうところら辺からもう抜身の動作に入っておいてちょうどだということなんですね。はい、これについては理論的にもっと詳しく解説したことと、実際にこういう風になりますよってから時間の修練っていうのが YouTube に上げてありますんで、ホームページの方にはこれのリンクも貼っておきます。お、ちょっと空振り気味なんでもう一回、3、じゃあ専用停止の、登場ということで、じゃあ僕はそのなぜ邪気論の方ばっかり並べ流れていかなかったかっていうことなんですけど、これはね、邪専用停心っていうオリジナルの停心があったことがやっぱ非常に大きかったと思ってるんですね。で、まあ、次いきますね。また項目があるんで、3.1、制作の、きっかけということで、右矢印で、ぎっくり腰の、追加処置が、痛すぎるからということで、ぎっくり腰のことについてはファイル、3で、お話ししてるんですけども、脊柱起立筋の、正常なところと緊張しているところの境目に鉛皮芯を打ち込むということで、これで経絡の路中が疑似的に回復できるので劇的な痛み止めになります。で、ただこれは脊柱起立筋のことなんで結構ね、腸骨量から下、まあ、腸骨量付近のこと、腸骨量から下のところっていうのがまだ臀部が痛みが残っているケースっていうのは多いんですよね。で、これを最初の頃はっていうか2期式停止を作った頃って言った方がいいですね、はどう追加処置をしてくれたかというと、もう一度患者さんに大がいになってもらって、そこ の部分のところに、太い側の方で、まあ、これ先端が丸くしてありますから、でこれをグッと押し付けることによって、こう強引にそこの部分をね、押し流すような感じで結合っていう処置をしたんです。でこれで、ね、すっごく良くなるんですよ。ただね、問題はそのグッと押し付けるんでね、痛いんですよね。うん、もう本当に痛いんですよね。でこれは先生よう聞くんやけど、痛いわっていう患者さんが、続出したら、なんとかならんかなということで、いろんな停止をオリジナル停止を作った後、もっといろんなバリエーションできないかな、特にその、丸い形のやつができないかなって思った時に、円錐型っていうのをね、ずっと考えてたんですけど、円錐型やついでやったら、お尻の穴つけたらどうやねんっていうちょっとした遊びを考えたんですよね。で作っておいたんですよ。でこれはその電布のところにスーッとこう当ててやるだけで、ジャーガーの抜けるんで、その押し付けるものができないかなっていうのが、これが実は蛇専用停止の、作ったきっかけだったんですよ。でもこれね、この使い方はできないんですね。で次に行きます。3.3、ごめんなさい、これはそうは書いてなかったんかな、じゃないですね。使い道に、困っていたなら、 タッピングを、思いつくということは右矢印で、押し付けてもの処置も、連動して、編み出されたということで、作ったはいいけどもしばらく放置状態だったんですで、氷炭から駒というのはね、これはその写方針 の, 第2弾だということで、まあ試作品で糸を埋めてからからね、タダでもろてるやつですか、まあお金かからなかったですか、まあええかみたいな感じで、ね、しばらく、2年ぐらいほったらかしちゃったんですよ。でもこれなんか使い道ないかなと思って、前腕のところでねスッと当ててるとね、ものすごい勢いでね気が抜けていくんですよね。だから構造としては間違いなかったんだと。で気が抜けていくんだけども、じゃっていうのはそれ以上にね、こう動きがね素早かったりとか、あるいは抜けたがってるんだから、スッとこう抜け道だけを作ってやればいいんだっていうことはそこそこ分かってたんで、じゃあどうしたらいいんかなって思って、こうタッピングっていうのね、ポンポンポンポンってやってるんです。だから邪気だけがね払えるっていうことが分かったんですよね。あ、これは面白いやんかということでね、それまでその椎間板ヘルニアのところの大きく出てるやつなんかをこれを転換手法で収めてたんですけども、これをタッピングでやってみたんですね。ジャーだけをこう抜くっていく、かなりの効果がね出るんですよね。そうすると、当時の助手さんにもこれをやってもらえれば安全にできるし、手法的にまたそこまで行ってない人にもできるしということで、ジャーだけを払うっていう方法を考え出したができるんだと。で、背部に応用してみました。で、必ず左右対称で行うということで、タッピングをしてやるとね、今までもうちょっとまだらやったとかね、それからおけつがね局所的に残っていると、こういうのがね流せるんだっていうことがね、分かってくるようになって、すごく艶が出るやんって。だから、手法が停止になって なるべく減らしたと言いながらでも、どうしてももうちょっとのこの艶、艶とかって、ね、思ってたやつを、いやもう細かいことはやめて、あとは残りは邪線予定心に任させよというふうなことをするようになって、で、すごく手法がこう減らせる、それから、確率的っていうか、まあ、平均的なタッピングの手法で、処理できるということになって、表地方のね、負担値がね、減らせるようになったんですよね。で、同時にこう思いついたんですよね。電部でグッと押し付けてたってやつがね、あれはこう先端がこう丸くしてると言いながらでも一点が沈むから痛いんであって、でも円錐で大きくしてあるんだから、これだったら押し付けてもどうもないんじゃないか、しかもジャーが抜けやすいんだからということで、グッと押し付けてグリグリっていう風にこう動かすっていう方にすると、よりこう、深い部分のジャーだけをうまいこと抜くことができるんじゃないかなと思ってやってみたらね、これが見事にその通りだったんですよね。まあまさに写方針 の, 2匹目 の土壌がそこにおったという、本邦初公開のことなんですけども、はい、じゃ次いきます。で、3.3 ということで、邪気論の、決め手は、足頸部の、処置ということで、また今度は時間がこちらの方に戻ってきます。で、邪気論がある程度こう、その腰痛の患者さんとかで分かるようになってきたんですけども、なかなかね、その鋭気の手法でまずこう射的な針をするんですけども、宿法に、ね、ぴったり整ってくれないんですよね。液の手法でやるとね、かなりの確率でね、ほぼ縮法に整うのに、邪気論でやる場合はね、うまいこといくといかないとき。でもそこそこは整うし、なんじゃいな、これは。って、思ってたときに、ふっとこう、患者さんの、とこ触ってると、首にね、熱持ってる、首にね、嫌な感じがするんですよね。で、首っていうのはね、こう、陽気が全部通ってますよね。ナソ治療のことをまだ言ってませんけども、ナソっていうのはこれは要は血盆は全部の陽系がこう一度通過してるから、あれが成り立ってるわけね。ということはそのナソのところに邪線停止をやってみようかなと思ったけど、これはかなり不快でした、自分でやってみて。 で、速球部ではどうかなと。そうすると膀胱系には直接触れられないけども他の要件は全部通ってるぞと思って、でここをタッピングするとものすごく気持ちいいんですね。でそれどころか脈すごく綺麗になるんですね。もう本処方を元々のやつをしてなくっても綺麗になるということで、邪気論っていうのは、邪の処理っていうのはもっとあの一本で片付けようって言ってもこれはやっぱり、ね、土台無理があると、細かい邪っていうのがまだまだ要件にあるんじゃないかなということで、栄気の処方をやった後に速経部でやってみるとものの見事に宿法に全部整うっていうことがね、出るようになって、これで邪気論が乗りこなせるようになったんです。で、まあ、その当然延長線上で正気論でもね、液で補ったとしても今、一本であのこう片付けようという傾向が漢方針から強いですし、まあ、その方が実際いいですし、あとはせっかく1本目で宿法にかなり整ってた2本目をやったことによって、脈全体は太いとか、あるいはなんか力強くなったように思うかもしれんけども、宿法からわざわざ外してるような状況で、これをよく観察すると、しっかり整ってたものを自分の指の、触れる感触のためにわざわざ壊してるっていうことがねあるんだということが分かってきて、まあ、一本の方向に行ってるんですけども、これも細かな邪っていうのが正規論でもあるんじゃないかなと思ってやってみるとやっぱりそうだったということで、本地方がだいたい整ったら、宿法に整ったら、速経部へ邪専用転身をやって、でぴったり整うかどうかっていうことを、実践をするようになりました。これでさらに効果が上がっています。で、3.4、局所の邪、だけを、払うということで、右矢印、ヘバーデン結節の、処置ということで、邪専用停止 のおまけの話なんですけども、本地方にこう関すること、それから深い部分の邪っていうのをこう取るということもそうなんですけども、局所的な邪を払うということもできます。で僕長年ねヘバーデン結節、指の第一関節とか変形するやつですね、女性に非常に中年以降の女性に多いやつです。うちの母親もね50代の後半にこう曲がってきて痛いんだ痛いだって 2,3 年ね言われたことがあって、あんまり痛い時には治療をすると、まあ、そこそこ良くなるんですけどもということで、ちょっと苦しませてしまったので苦い思い出があるんですけども、ここ斜方針なんかでやってもね、うまいこといく時といかない時あるんですね。で考えてみたら、ここのとこはこう曲がろうとするのと、それからこう、曲がる前ということで、それこそ局所的なこう邪性酵素が起こってるんですね。でここのね邪だけをねこう払ってやればいいんですよね。で、邪線予定心でタッピングでこう割と丁寧にやってやるとね、嘘のようにねこうヘバーデン結節っていうのはこう簡単に痛みが取れるもんだと。手首とかそういうとこがね痛いんだって言われる人もね、特に熱を持ってる場合なんかはこの邪線予定心を局所にやるということで、よくできることが分かりました。はい、それでちょっと長くなってきましたけどもう少しいきます。4、ゾーン処置で、表地方の、レベルは、問題を、自動処理ということで右矢印、お灸と、同じ、用い方ということで、ゾーン処置についてはまた動画を撮ろうと思っています。で具体的な動きとかはそちらに任せるとして、以前にもね説明しましたけども、頭っていうのはこれ陽気ばっかりなので陽の処置をしないというのは非常にもったいないと思う、僕はこの経絡治療の世界に入ってから思ってました。なんで頭の処置っていうのがないのかな。で、100円にこうお灸をするとかね、すごく効果がありますし、からめまいがねものすごいっていう人にはね終毛診でこう頭をやってるとすごくよくなる。まあ、これは終毛診の場合は実際ほんの数ミリですけど、数ミリというか 0. 何ミリですけど刺さるということで、これは気を間引いてるんだと思うんですけども、で気を間引かなくっても何かこの頭の処置っていうのは陽気全部に処置できるんですから、特に表地方レベルでたくさんこう頭をやってれば頭がモヤモヤしてる頭重があるとかいう人非常に多いんで、できないかなってということを考えてて、ふっとこうひらめいてやってみたら できるようになった。でこれは、ゾーン処置をすることによって背中のあのこうあの整い方っていうのもねすごく良くなるんですよね。でもうほとんどこう背中に関してはあのこう頭をあの先に液もしくは鋭気の手法である程度流しといてやってゾーン処置をしてやれば、もう無茶に触ることっていうのがね少ないっていうあの状況まであの来られてるんです。で表地方の画一的っていうかこう標準的なあのこうやり方にあの用いるとあのこう、初心者がね、臨床 に, あのに持ってあの入りやすくできるだろうと思うんです。じゃあこの針でそんなね、一定 の, あのこう操作をしただけで、できるっていうのは考え方も処置もえらく乱暴なんちゃうかって言われてるんですけど、でもこれは請願者の方がねお灸をされているのって、ね、一緒のことだと思うんですよね。お灸っていうのね補射っていうのがね、曖昧だってかないっていう、いや熱いのはシャーだったでふんわかしたのは処方だとか言われたりしますけど、結局のとこもう一つよく分かってませんよね。でもその声帯がうまいこと取ってくれますし、それから、それこそお灸に至ってはお灸のこう、まあ、専門家お灸の大家という人に言わせるとそのお灸のパターンやり方っていうのはもっともっと追求すべきだっていうことはあるんですけども、でもまあ地熱灸だとかねある程度のこう八部灸とかになってくると表地方というのはうまくいってますよね。で視覚障害者の先生はなかなかこのお灸がこう使いこなせない、僕なんかはもう数をやることっていうのが、絶対だと思ってるタイプの治療家ですから、だからそのお灸のことはやらずに済むならそうしたいって思ってる人なんで、これはお灸のゾーン処置っていうのはこう曖昧な補射なんですけども、これを生体がうまいこと取ってくれる、治療法だというふうに位置づけてやってるんですね。はい、で長く来ました。最後になります。はい、今回も最後は次回のその予告ということになるんですけども、5廃墟間質症を、考えていこうということで、この廃墟間質症っていうのは正規論なのか邪気論なのか、それから、いよいよ問題の75難、これをどういうふうにこう発見して実践してきて、でどんな問題があるのかっていうことを、次にやっていけたらなって、思っています。はい、今回はだいぶ時間が長くなってましたんで、もう後付けのお話もちょっと、なしということでここで終わっていこうと思います。長らくありがとうございました。